マタイの福音書28章16節から20節。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。この御言葉は、宣教の大命令、The Great Commission と呼ばれている箇所です。救いの御業を成し遂げて、天にお帰りになる主イエス様が、弟子たちに宣教を託された大切な言葉です。でも、多くの人は宣教ということを聞きますと、それは牧師や宣教師がすることと考えてしまいます。主イエス様の宣教の命令、このお言葉を自分自身へのものとして受けていることが少ないように思います。確かに、主イエス様の宣教命令を直接聞いたのは11弟子たちです。しかし、後にユダの代わりにマッティアが選ばれ、人たちは12名になりました。エルサレムの12名の使徒の他に、パウロも使徒として選ばれています。その人たちは皆、主イエス様の宣教の命令に従いました。人たちの補佐として選ばれた7人の人々も宣教に携わっています。そのうちの一人ピリポは伝道者と呼ばれています。人たちや執事たちだけではありません。初代教会ではほとんどすべてのキリスト者が立場や役割は違いましても宣教に携わりました。主イエス様がバプテスマを受けて、それから宣教を始められたように、クリスチャンが受けるバプテスマは、宣教への召であり、また宣教への任命の印であるとされてきました。主イエス様は、マタイ28-20で、見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます、と言ってらっしゃいます。世の終わりまで。これは、宣教の命令が人たちや初代教会に当てられたものだけでなく、その後に続き、今に至り、主イエス様の再臨まで続く、あらゆる時代の教会、またすべてのキリスト者に与えられている命令だということを示しています。英語の訳では、マタイ28-19は、Go, therefore, and make disciples of all the nations.そういうふうになっています。でも、キング・ジェームス、古い英語ですが、それでは、Go ye therefore, ye という言葉、これは、現代の you ですね。それがついています。この ye、あなた方はという言葉がついているのはとても大切です。それによって、この箇所を読む人が、この御言葉が他の誰かにではなく、自分に対して語られているということを知ることができるからです。日本語では、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい、あなた方という言葉が入っています。主イエス様の宣教の命令を自分に対する命令として聞く、そんなお互いでありたいと思います。マタイ28章18節から20節、このところは、宣教の命令だけでなく、同時に宣教の指示、インストラクションでもあります。宣教とは何なのか、どのようにして宣教をするのかということがここに教えられています。主イエス様は後の時代の人々が宣教を勝手に定義したり、また好きなように変えてしまう。そんなことがないように、ここにきちんと原理原則を示しておられるのです。主イエス様は宣教を人々をキリストの弟子とすることであると定められました。行って バプテスマを授け教え、でここは言語では going, baptizing, teaching などというように ing の形、分詞の形です。主動詞は弟子とせよなんです。宣教のゴールは弟子を作ることです。つまり人々がキリストに従う者、キリストに習う者になることです。それは決して教会を宣伝することだけで終わるものではありませんし、キリスト教が好きな人を増やすことでもないのです。ケンタッキーのウィズビルにサウスイーストクリスチャンチャーチという教会があります。そのティーチングパスターでありますカイル・アイドルマン先生が昨年 Not a Fan という本を書きました。クリスチャンになるということは映画スター、歌手、スポーツ選手など有名人の周りに人々が群がる、そんな風にキリストの周りに群がるということではないんだ。キリストのファンになるということではなく、キリスト者であるということはキリストに従うことなんだということを説いている本です。この本はベストセラーになりまして、2012年4月には若者向けに書き直されたものが出版されました。2013年1月にはスタディグループ用の本も出版されます。今日のアメリカではキリストの弟子となり真剣にキリストに従う、そのことが忘れられまして、教会がファンクラブのクラブハウスになりつつある。そんな中でこうした本が受け入れられているというのは本当に嬉しいことです。アメリカのクリスチャンの多くがキリストに従う者になりたい、その願いを持っていることの表れだと思います。私たちもキリストの弟子になる、また人々をキリストの弟子とする、このゴールを忘れずに励みたいと思います。主イエス様は人々を弟子としなさいと命じられた時、言ってバプテスマを授け教え、 ing 分詞の形で言われましたね。この三つは人々をキリストの弟子とするための方法、段階を示しているんです。言ってというのは接触の段階です。まだ神様の存在を知らないでいる人たちに神様を明かしすること。イエス・キリストを知らない人々にイエス・キリストのご生涯と教え、十字架と復活を伝えること。聖書を学んだことのない人たちと共に聖書を学ぶこと。礼拝や祈りを体験したことのない人たちを礼拝や祈りに招くことなどです。バプテスマを授けというのは導きの段階です。バプテスマそのものだけでなく、聖書を学び始め礼拝に集い始めた人たちがバプテスマを受けたいという願いに導かれるよう祈る、イエス・キリストを救い主として信じ、主として従い、キリストの体である教会の一員として生きる、そんな生活へと導く、そのことが含まれます。教えというのはこれは教育あるいは訓練の段階ですね。バプテスマを受けた人たちが教会につながり、御言葉を学び、キリストの弟子として成長していく。弟子という言葉には学び、従うものという意味があります。イエス様は、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいとおっしゃいましたが、守ると訳されている言葉、これには注目する、大切に保つ、固く守る、服従するなどという意味があるんです。教会は人々を弟子とするためにサンデースクールをはじめとして様々な教育や訓練の機会を持ってきました。しかし、教会の教育は単に人を物知りにするためのものではありませんし、また様々に開かれるセミナー、訓練というものは単に何かのスキルを与えればいいというものではありません。私たちが神の言葉を学ぶのは、なるほどなるほどとそれを頭に蓄えるとか、好奇心を満たすとかというためではないんです。それは 神の言葉を信じて従うためです。神の言葉には十分に理解できないもの、受け入れがたいものもあります。そうしたものであっても、それを受け入れ、それに従う、そんな信仰を養うために私たちは神の言葉を学んでいるのです。ローマ人への手紙に信仰の従順という言葉があります。信仰とは真理に対して従順であることです。使徒パウロは、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れをののいて自分の救いを達成してくださいと勧め、使徒ペテロも従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なるお方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさいと教えています。先にバプテスマの恵みに預かった者たちが教えられやすいもの、真理に対して従順なもの、つまりキリストの弟子になることによって他の人々をもキリストの弟子にする、このキリストの宣教の命令に従うことができるのです。主イエス様は弟子たちに宣教の命令を与え、そのインストラクション、指示を与えになりました。しかし最初の弟子たちはたちまちユダヤの最高議会からイエスの名によって語ってはならない、そういう脅し、脅迫を受けています。そしてユダヤ社会から追放されました。イエス・キリストを主ドミヌスと告白するクリスチャンは、自らを主ドミヌスと呼んだ皇帝によって迫害を受けました。とても宣教の命令を守り、宣教の指示に従うことができるような状況ではなかったのです。しかしそんな中でも、福音はローマ帝国の隅々に広がっただけでなく、アフリカ、インド、アジアまで伝えられ、各地に教会が建てられました。どうしてそんなことができたのでしょうか。それは主イエス様が宣教の命令、指示だけでなく、その命令に従い、その指示を実行できる力を弟子たちに約束なさったからです。主イエス様はいきなり、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと言われたのではなく、私には天においても地においても一切の権威が与えられています、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そう言っておられますね。また、そして父子を聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいと言われてから、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと念をしておられます。宣教の命令と指示は、私には天においても地においても一切の権威が与えられていますというこのイエス様の権威宣言と、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという主イエス様の臨在の約束に挟まれて支えられているのです。初代の弟子たちはまずキリストの権威に服従しました。そうすることによって、キリストの権威がこの世のどんな力にも勝るものであることを身をもって体験しました。またどんな時にもキリストにつながり、キリストにとどまりました。それによってキリストがいつも自分たちと共におられることを体験しました。キリストの権威と臨在を体験し、そこから来る力と喜びを知っていたのです。どんな苦しみの中でも、キリストは祈りを聞いてください。御言葉によってそのお心を教えてください。この世のものは奪われても、神の国と永遠の命が約束されている。初代のクリスチャンは、キリストの弟子であることがどんなに素晴らしい特権であるかを知っていました。キリストの弟子であることに喜びを見出していました。ですから、他の人にもキリストの弟子になるようにと心から進めることができたのです。 現代の私たちも主イエス様の権威から来るそのお力、その臨在から来る喜び、これが必要です。教会は2000年前に比べてもっと全世界に広がりました。組織も経済力も持つようになりました。教育も進みました。かつては宣教地に行くのに何ヶ月もかかりましたが、今はどこにでも数日の間に行くことができます。インターネットの時代になって瞬時に情報を共有できるようになりました。聖書はほとんどすべての言葉に翻訳され出版されています。私たちは今までのどの時代よりも宣教伝道のための機会を多く与えられています。しかしそれで宣教伝道ができると思ってはなりません。宣教伝道の本当の力は主イエス様の権威と臨在にあります。現代の教会は他のさまざまなものを持つようになりましたが、一番大切な主イエス様の権威を信じ、それに従うこと、また主イエス様の臨在を求め、その中に生きることを忘れているかもしれません。そのことを反省し、宣教伝道の本当の力を求めていきたいと思います。マタイの福音書は、主イエス・キリストのご生涯とお働きを、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、という預言の言葉で始めています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、という主イエス様の言葉で閉じています。そうなんです。イエス様は今もインマヌエル、私たちと共におられるお方です。この主イエス様と共にあるとき、私たちも主イエス様の宣教の命令に応えることができる、そんなものになれるのです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、新しい年を迎えるにあたって、主イエス様が私たちに与えてくださった使命が何であるのか、私たちがそれにどう応えていくべきか、そのことを学ぶことができ、感謝いたします。新しい年も、主イエス様の権威を覚え、主イエス様の臨在を求め、その使命に生きることができるよう、助けてください。キリストの体である教会において、頭である主イエス様につながり、その中で自分に与えられた役割に励むことができますよう、導いてください。今も、世の終わりまでも、共にいてくださる、主イエスのお名前で祈ります。アーメン。